健康だより。ここでは健康づくりや介護予防などに関する情報をお届けします。記事を読む際の注意点。費用などの記載がないものは無料。特別な記載がない限り申し込みは先着順で、定員になり次第締め切り。申し込みは原則として月曜日から金曜日午前8時30分から午後5時15分に受付。祝日は休み。生き生きワクワク介護予防教室。手軽にできる体操やストレッチ、食生活や口内ケアのポイント解説、脳トレーニング、体力測定などをします。対象、おおむね65歳以上で15分程度の運動ができ、要支援、要介護の認定を受けていないか、事業対象者の判定を受けていない人。生き生きワクワク介護予防教室の詳細。コース、時、ところ、定員の順に読みます。全8回。申し込み多数の場合は、今までの参加回数が少ない人を優先。A コース。8月2日金曜日から9月27日金曜日の毎週金曜日、午後2時から3時30分。8月16日金曜日を除く。会津医療生協、東千石1丁目。25人。B コース、8月1日木曜日から9月26日木曜日の毎週木曜日。午前10時から11時30分。8月15日木曜日を除く。南公民館。25人。C コース、8月2日金曜日から9月27日金曜日の毎週金曜日。午前10時から11時30分。8月16日金曜日を除く。港公民館。25人。D コース。7月31日水曜日から9月25日水曜日の毎週水曜日。午前10時から11時30分。8月14日水曜日を除く。悠々生き生きクラブ、会津。中央2丁目。15人。E コース。7月31日水曜日から9月25日水曜日の毎週水曜日。午後2時から3時30分。8月14日水曜日を除く。悠々生き生きクラブ、会津。中央2丁目。15人。締め切り、7月17日水曜日。申し込み、問い合わせ。高齢福祉課、電話 39-1290。運動相談会。時、7月25日木曜日、午前9時30分から11時30分。1人30分程度。ところ、会津稽古道。講師、健康運動指導士、目黒文江さん。申し込み、問い合わせ。健康増進課。電話 39-1245。栄養相談会。体重を減らしたい、自分に必要な食事の量を知りたいなどの食に関する相談に管理栄養士が応じます。ぜひご参加ください。時、7月22日月曜日、午後1時30分から3時30分。1人45分程度。ところ、会津稽古道。申し込み、問い合わせ。健康増進課。電話 39-1245。ますます元気教室。健康運動指導士と管理栄養士から運動や食生活のポイントをお伝えします。時、 8月7日水曜日午前10時30分から11時40分。ところ、隠居コミュニティセンター。対象、おおむね65歳以上の市民。持ち物、飲み物、タオル、室内用運動靴。注意点、運動できる服装で参加。駐車台数に限りあり。問い合わせ、若松第二地域包括支援センター。電話、27-0211。心の健康相談。時、7月16日火曜日、午後1時30分から3時30分。ところ、申し込み、問い合わせ。会津保健福祉事務所。電話、29-5275。親子の小づゆ作り体験教室。会津の伝統料理である小づゆについて、親子で調理を通して学びませんか？時、8月3日土曜日、4日日曜日の、いずれも午前10時から午後0時30分。ところ、会津稽古堂。対象、小中学生とその保護者。講師、主催天味店主、小田切忠幸さん。定員、各10組。持ち物、エプロン、三角巾、ハンカチ、マスク。申し込み方法、市のホームページから申し込み。問い合わせ、健康増進課、電話 39-1245。QR コードがあります。第3次健康若松21計画をみんなで実践しましょう。食べ過ぎや塩分の摂りすぎ、野菜の摂取不足などは生活習慣病を引き起こしやすくなります。また、若い女性の痩せは将来的な骨量の減少や低体重出生時のリスクなどが生じやすくなるほか、高齢者の低栄養は肥満よりも死亡率が高くなります。1日3回、バランスのとれた食事をとることはもちろん、毎食の食事で今よりも一皿多く野菜を食べることや、塩を一つまみ分減らすことを心がけ、一人一人が健康づくりに取り組みましょう。問い合わせ、健康増進課、電話 39-1245。アイズリード健康づくり対抗プロジェクトの参加者を募集しています。健康に関する目標を設定し、達成に向けて取り組んでみませんか？取り組み期間の初日と最終日には、体組成の計測と血管年齢を測定し、体の変化を確認します。目標の達成に向けて、自分や仲間と体づくりをしてみましょう。プロジェクトの詳細。対象、市内に在住・通勤している20歳から65歳未満の人。3、4人のグループで参加する場合は、個人の申し込みを済ませた後、グループでエントリーする旨を申告。申し込み期間、7月1日月曜日から31日水曜日。取り組み期間、8月2日金曜日から10月24日木曜日。取り組み前測定会を初日、取り組み後測定会を最終日のいずれも午後5時から8時に会津稽古堂で実施。申し込み方法、市のホームページから申し込み。電話かメールで健康増進課。メール hoken@tw.city.aizuwakamatsu.fukushima.jp に申し込み。メールの場合は、氏名、住所、電話番号、年齢を明記。 その他、個人、グループ、それぞれ3組を表彰します。また、参加者には、測定会にて参加賞を差し上げます。なお、表彰式の様子や取り組み成果、内容などを、市のホームページや広報誌などに掲載します。問い合わせ、健康増進課、電話39-1245。QR コードがあります。食に関する取り組みや情報を発信。積極的に地元産の農産物を食べましょう。地産地消とは、その土地で生産されたものをその土地で消費することを意味します。地元で作られた食材は、鮮度が良いだけでなく、栄養価も高い特徴があります。さらに、遠いところから食材を運ぶコストが少なくなることで、安く販売できるようになります。地産地消を進めると、作る人や売る人と食べる人が顔の見える関係となり、生産者の思いやこだわりを持った安全な農産物を安心して食べられるようになるほか、地域内での生産、流通、消費といった経済の循環が行われることで、地域経済の活性化にもつながります。このほか、地元の食材を使うことで、昔ながらの食文化を伝えたり、旬の食材を味わったりする、食育の面でも効果が期待されています。ぜひ、地元で作られた食材を意識して食べてみませんか？イラストがあります。野菜を持った女性と、野菜のイラストです。自分が摂取している栄養素の過不足がわかります。栄養摂取状況チェック。食材や料理などの摂取頻度について入力すると、自身の習慣的な栄養素の過不足等がわかります。自分の食べ方の習慣を知って、食生活の改善に役立てましょう。次の入力フォーム、その1、その2の両方に入力してください。対象、中学生以上の人。入力フォームその1、QR コードがあります。入力フォームその2、QR コードがあります。お気軽にご相談ください。食に関する相談は、電話や来所でも随時受け付けています。気軽にご相談ください。問い合わせ、健康増進課、電話39-1245。コラム、お元気ですか？熱中症予防は水分補給がポイント。市保健師、長島咲子。近年の夏は日中だけでなく、夜中も暑さが続くなど、体に大きな負担がかかるようになりました。熱中症になる人も増えており、令和5年に救急搬送された人は、全国で9万人を超えたそうです。熱中症は、汗を大量にかくことなどで、体内の水分や塩分が失われ、体温上昇と体温調節機能のバランスが崩れることで起こります。体温調節機能がうまく働かなくなると、体内に熱がこもり、様々な症状が出てきます。重症になると命の危険もあります。さて、体内の水分量は年齢によって違いがあることを知っていますか？例えば、成人の体内の水分量は 60% と言われていますが、高齢者は 50% まで下がるため、脱水状態になりやすくなります。また、乳幼児は 70% と多いものの、代謝が活発なので、気づかないうちにたくさんの水分を失ってしまうことで、脱水状態になってしまうことがあります。体内の水分量を減らさないことは、自分でできる熱中症予防の一つです。 食事などに含まれる水分を除き、1日あたり 1.2 リットルを目安に、喉が渇いていなくてもこまめに水分を取りましょう。水分補給の時には、清涼飲料水などではなく、水や麦茶がおすすめです。糖分を含む飲み物は、糖分が一気に体内に吸収されることで、血糖値が急激に上昇し、体に負担をかけてしまいます。ただし、大量に汗をかいたときは、水分とともに塩分や糖分を補給することが必要です。このようなときには、経口補水液を選びましょう。ちなみに、アルコールやカフェインを含むコーヒー、緑茶などは、尿量が増え、体内の水分を排泄してしまいます。水分補給ではなく、嗜好品として考えてください。今年も猛暑が予想されています。正しい水分補給で、今年の夏を乗り切りましょう。写真があります。女性がペットボトルを手にしている写真です。意識的に水分補給をしましょう、と添え書きがあります。